ハンドン、
ダバナシ。
始まりました、ハンドンダバナシ。今回はハッシュタグ回となります。それでは早速出席を取っていきたいと思います。とめきちさん。
はい、とめきちです、よろしくお願いします。
パンタンさん。
はい、パンタンです、よろしくお願いします。
バットダディさん。
はい、バットダディです、よろしくお願いします。
はい、そして MC ショコで始めていきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは4月12日、ミッキーさんの文から読んでいきたいと思います。ミッキーアットフィンチ好きさんからいただきました。買ってきましたよ。もち吉の紅茶せん。袋を開けた途端、ふわっと立ち上る紅茶の香り。口に入れると、それが鼻の奥まで広がる。甘いのだが、これは決してスイーツではない。良きおやつを紹介していただきました。といただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。これはすごいいい食レポですね。
本当ですね。
ですね。素晴らしい。
いや、いいな。なんかすごい文字を読んでるだけでなんか味が感じられました、
ね、感じましたよね。いい食レポと
思いました。見えるぞ。
見えます。そう、いや、そう、せんべい会ですよ。ちょっと僕が出なかったんで、うん、ちょっとこのタイミングであれなんですけど、一、うんうん、個だけちょっと紹介させてもらっていいですか？
どうぞどうぞ。
どうぞ。
はい。僕が紹介しますのは、醤油揚げせん、島の味というね、竹さんというところから出ている、せんべい、醤油せんべいです。
ほう。
で、これどこのやつのって言われますと、小豆島の、おせんべいなんですよね。小豆島といえば、まあもちろんオリーブ。
うん、
で、醤油もすごい、いいところなんですけど、これがまあ本当にね、めちゃくちゃ美味しいせんべいで、まあ、普通の醤油せんべいなんですけど、その醤油、これ、今までその食べた醤油せんべいの中で、これは美味しいって、感じてしまったというか、どう美味しさを表現すればいいのかわからないんですけど、全く止まらなくなるんですよね。
レアじゃないですか、結構。
そうですね。
買えなさそうですけど。
ね、ただね、香川で買えますんで。そう。
香川。
小豆島まで行かなくても、一応ギリ香川ならなんとか買えます
ので。そうですね。多分ね、岡山でも買えますね、これ。
ああ、そうそうそう、そうですね。姫路でもギリ買えるんで、そう、岡山とかね、そう、あの辺りでは買えるはずなので、うん、もしね、気になってる方は、ちょっと、食べれる方はちょっと食べていただいたら、はい。うん、これは、はい、僕の知り合いのソウルフードと言われるぐらいに、はい、これは、必ずお土産で買ってく、来るものなので、これは本当に美味しいんで、ぜひね、気になった方は、島の味をちょっと、まあ一応、通販もあるみたいなんで、まあそちらも利用していただければということで、すみません、紹介させていただきました。
はいはい、美味しそう。
美味しそう。
いいなぁ、なんか買いなさいな、買いたいな、きっと。俺きっと買えない。香川に行きたい。
香川行きたい、
ね。うどんも美味しいですし、いいですね、せんべいも買えていたらいいですね。ね、
うどん食べたい。
うどんも
美味しいね。
でもこのもち吉の紅茶せんはね、本当チャンスがあったらぜひ食べていただきたいですね。
いやね、この半端なで紹介してもらって。まあ、買いに行ったんですけど、大きい家族揃ってハマっておりますね、完全に。
おー。
お
さすが。
いやね、二袋買ってったはずなんですけどね、取られて一個も食えずに消えた時あったっすからね。
悲しい。食べてないの
だからもう一個追加に買ってきたっすよ、自分用で。
そんなに美味しいんだ、やっぱり。
めちゃくちゃ美味しいっすね。
本当ね、衝撃受けますよ。
この黒いつぶつぶが紅茶の茶葉、
ね、
の
茶葉
ね。ね、なんか胡椒に見えて、
ああ、まあそれも練り込まれてるんでしょうけど、表面にもっとね、ちょっと見えにくいんですけど、紅茶パウダーみたいなのもかかってるんですよ。
へえ。
で、まあ紹介の時にも言いましたけど、食感がね、まあせんべいであるのは間違いないんですけど、かなり軽い食感で、
うん、
で、もう本当にね、袋を開けたら紅茶の香りがねするんですよ。で、嗅覚で楽しんで。味覚でも楽しめるっていう。
うん。
なるほど。
しかもね、甘すぎないからね、飽きが来ないですよね。
そうそうそうそう。
そうなんだ。やっぱ紅茶と一緒に食べるといいんですかね。
あ、何紅茶、うん、紅茶イン紅茶もいいかもしれないですけど、間違いなくね、せんべいなんで、普通に日本茶とかでもいいと思いますし、紅茶
渋めなお茶でもいいと思うんですね。
そうですね。で、紅茶も、甘くせずにストレートティーとかで入れるといいかもしれないですね。
うん、確かに。なるほど。
いいフレーバーになってくれそうな感じです、
ね。ですよね。
うん、すごい、餅吉すげえの開発したな。
ですね。
やべえですよ。これが ね、世間に知られるとね、もう絶対、もう売り切れだらけになっちゃうんですね、完全に。
これかなりね、知れ渡ってると思うんですよね。僕も何回か買いに行って、売り切れてたんで、
うん、
午前中攻めるのがいいと思いますよ。
うん
なるほど。
なるほど。これはじゃあ絶対、見つけたら必ず買うと、
うん、
ありったけ。はい、その方がいいっていうことですね。
箱でください、箱で。
ありったけ全部よかせって。
これちゃんとね、袋の中がさらに小袋になってるんで、
うん、
こうシェアしやすいですよね。
あ、そうなんだ。うんうん。はい。では、ミッキーさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは次は、コロ館長の文を、とめきちさん、お願いします。
はい、コロ館長よりいただきました。先週末に立ち寄った本屋の異世界コーナーにて、表紙のこの絵面はずるい。最近の異世界転生&転移ものは、要素が多すぎて、すぐには飲み込みきれないものも、嬉しい姫といただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
うん。
うん。
うん。これですね。
12歳
?24 歳。
そうですね。24歳。
24歳、職業 OL?、うん、
そう、職業 OL、転生先でキシリアやってます。
うん。
まあ、ガンダムですね、
いわゆる。ガンダム。
うん。
ああ、OL の人が転生して、
うん、そう、異世界、宇宙世紀に。
そう。そうい
わゆる悪役令嬢ものですね。
まあ、そうですね。
そうですね。悪役でもあり、確かに令嬢ではあるんですが、うん、なんか違うな。あ、乙女芸ではない。
乙女芸ではないな。
悪役ではあるし。
悪役令嬢ではあったよな。
うん、確かにね。一年生の
表紙の、
転生しちゃったっていうね。
うん、表紙のこのでも、キシリア。うん、かわいすぎません。
他の絵面との作用ってことですよ
ね。そうそうそう。左隣の眉なしと、後ろのでかいのと、血つながってるっていう、このね、不思議。
いやー、でもこの転生したキシリアさんが、どうやってバッドエンドをね、
回避していくかって話ですよ。
回避するのかな。
確かに。
そういう雰囲気なんだね。
あ、でもこれ、増刷かかったんですかね。これってね、3月の頭ぐらいに確か出てたと思うんですけど、
うんうん、
僕が立ち寄った書店にもね、あったんですけどね、
うん、
これ専用のポップが用意されてて、で、そのポップが箱みたいになってて、左側に上巻、右側に下巻みたいな配置であったんですけど、
ほうほうほう、
上巻だけ売り切れてて、
あらら、
ね、店側が下巻2冊並べてて、危うく下巻2冊買いそうになりました。
危ない。
危ない。いや、でもこの売り方もそうですよね。上、上、下、下で並んでるから、ちょっと気をつけないと。
うんうん、
ね、あ、でも下の表紙はアムロがいます、
ね。そうですね。連邦っぽいですね。
うん、
うん、これは気になってた
わけですよ。転生先がもともとある世界。
うん、
あ、だけどその方が想像つきやすいかもしれないですね。 中身の、なんとなく。うんうんうん、こういうパターンもあるんですね。
これは結構、確かに、出た時には、話題にはなりました
ね。ですよね。うん。
そうなんだ。この主人公、ガンダムの世界のことなんか知ってんのかな？
うん。確かそのだったはず。
そうなんだ。
ああ、ガンダムオタクにある、彼女にとって天国って書いてある。
そうそうそう。
ああ、そういうことか。うん。じゃあ、普通に、この彼女は、そのガンダムの世界の、その歴史みたいなのを追っていく感じなのかな、うん、それでバッドエンドを避けていく感じなのかな、
うんとね、なんか歴史を修正せよって言って転生させられるみたいな話みたいですね。
あ、
まあだって、歴史通りでいくとシリア死にますから。
うん、ですよね。
そういうことか。それは本人も知ってんのか。
この作者の人、ケンプファー書いてた人なんだ。
マジか。
かー。結構、あいつ、ベテランさんですよ、これ。ラノベノビとして、書きとしては、ベテランさんですよね、これ。
いろんなお仕事されてる人ですね。ですよね。カンコレも書いてるし。
そうそうそう、カンコレも書いてました。
ストライクウィッチーズ系も書いてるし。
あ、そうなんだ。
そうだ。
だからできた。
ベテランっすね、これ。ね、そう。
だって、ガンダム、ね、題材にするならやっぱりベテランじゃないと。
なかなか難しいですもんね。
へぇ、うん。すごいっすね。何でもありなんです。
ですね。
はい。では、コロさん、ありがとうございました。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。では次は、シュアンさんの分をパンタンさん、よろしくお願いします。
はい。シュアンさんよりいただきました。ハッシュタグハンバラン。おせんべい会拝聴。とめきちさんおすすめのザラメのおせんべいが食べたくて探していますが、なかなか見つからず。私の推しおせんべいは、甲子園にある観光堂さんのおかき巻きです。普通の醤油味のおかきを甘い卵せんべいで巻いてあるやつです。想像通りのお味ですけど、といただきました。ありがとうございます。
はーい。ありがとうございます。
ありがとうございます。なるほど。
おかき巻き。
うん。うん、これ結構有名なやつですよ。
あ、そうなんです
か。西宮で甲子園の近所で売ってますね。
そうっすね。
ちょっと検索してみていいですか。
うん。
なんだろう。てか、この卵せんべいって何なんですか？
その小麦と卵のベースのちょっと薄いせんべいで巻いてる感じですね。
うん。
甲子園。
どう説明すればいいかな。今日どっちかっていうとなんか和菓子、あ、和菓子じゃなくて洋菓子みたいなんで粉ありますよね。
ああ、ありますね、うん。もうこれ表面も薄焼きのせんべいなんで。
うん。
うん。
普通の醤油味。おかき巻き。
うん。
ああ。
甲子園球場の近くにあるんですけど。
うん。
そうですね。
うまそう。
あ、すごい、おかき巻いてある。
そう。
うん。
この
縁が卵に僕は、
うん。周りが
生活か、
クッキーっぽいけど。
うん。
周り。
周りがちょっと甘めのおせんべいって言ったらいいですかね。
せんべいをせんべいで巻いた雰囲気？
そうです、そうです。で、
そんな。
中のおかきは醤油味なんですよ。
そうですよね。なんか、うん、それを、こんな、どんな味すんだろう。すげえ面白い。
まあ、乱暴な言い方をすれば、醤油味のおかきと卵せんべい一緒に食べたような味ですよ。
確かに。
この発想なかなかですよ。
これね、実は真ん中で分解すると、おかきが二分割されてるっていうのが判明するんですね。
へぇー。
ああ。そっか。
うん。これ、長い一本のおかきじゃなくて、まあ、通常サイズのおかきが縦に二本並べられてるって言ったらいいんですかね。
それを巻いてる。
そう、それを巻いてるんですよ。
これ、分けて食べれるのかな？こう巻いてるやつと。それは、じゃあどうなのかな。
それあの、ポッキーのチョコレートだけ食べるやつと似てますよね。
こんなのあるんだ。
うん。
僕の母親の実家のすぐ近くです、
ね。はい、あ、そうなの、
超近いです、
ね。ダディさんも、もちろん食べたことある感じ。
いや、どうだったかな。多分意識せずには食べて、なんか見たことあるから食べてたとは思うんですけど。
うん、
存在は知ってても食べたことあったっけなって今必死で思い出してるんですけど、あれって食べたことはないんじゃないかな、もしかしたら。知ってはいるんですけどね。
だってこれ多分関西じゃないと買えないんじゃないかな。
ちょっと、今度、近く通った時にちょっと買ってみますわ。
うん。
普通に、あの、仕事場行く途中にも、あの、寄れる位置ではあるんで。
あ、そうなん
です
か。ね、店構えも老舗のような。
確かに。
ああ、そうですね。塚口とか宝塚にも店が出てますね。
塚口なんだ。へえ。
そうですね。三三劇場の会議にでも。
行かないと。タイガー&バーに見た使いに行かないと。
いや、あれがありますよ。あの、呪術もやりますよ。
行かないと。
これは、いいっすね。
うん。
はい。で、あと、私のあの、紹介してたザラー自慢ですか、
うん、
あの、はい、まあ確かにね、見かけないときは全然見かけないですよね、このせんべい。
ああ、そうなんですね。
なんでか知らないですけど。ただね、この前あの、もちきち紹介されてたんで行ってきて、
はいはいはい。
あそこにザラメせんべいを売ってたんですよ。
売ってますね。うん。
はい。で、買って食べたんですけど、
うん。
あれもね、また、ザラチマンと違った感じの肉厚というか、
あ、
厚みがあって、すごい食べ応えがあって、めっちゃ美味しかった
です、ね。ですよね。
うん、もう、ザラメもバッチリついてますからね。非常に買ってよかったなっていう。
確かに。もちきちもコストパフォーマンスいいですからね。
いいですね。
そっかそっか。トメさん、やっぱ好きなんだね、ザラメ系ね。
ザラメ系大好きですね。あの、バッチリついてるやつが好きですね。あの、片面しかついてない、残念ザラメとかある。
はいはいはいはい。
はいはいはい。ありますね。
残念ザラメっていう。
残念ザラメ。初めて聞きましたけどね。
もちきちのやつはね、もうね、バッチリ両面しっかりついてるんですからね。
バッチリザラメですね。
バッチリザラメです。満足ザラメですからね。
なるほど。
すごい。ここに来てもちきちの株が上がる。はい、ではシャンさんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、では次は体調の悪い隊長さんの分をトダディさんお願いします。
はい、体調の悪い隊長さんよりいただきました。ハッシュタグ半ばな430回糸回、伝説のバンビさんを上回りそうな一生瓶さんが登場したけれど、やっぱりバンビさんのグアム旅行が一番でした。丸。新婚旅行先は男女差はあると思っていたけど、男性現実的旅行先、女性理想を振り回す旅行先な気がしました。ハッシュタグユンハクでもいただいております。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
バンビかい。バンビよりさ、一生瓶の方がいい。ひどいって言った
ら、でもバンビ
バンビやで、くしくも両方とも60ぐらいじゃなかった。
そうなんですよね。なんでそんな値にそれ持ってくんのっていうレベルではね。
いや、一生瓶はね、50超えると思ってなかったからね。
確かに
一生瓶を武器にするっていう発想よ。
まあね、
うん、さすがクリオくんぐらいしか使わねえかなって感じ。
確かに。ダイナマイトデオカでも使えそうですけど。
ああ、そうですね。
ああ、確かに。ベアナックルでも使ってたような気がしますけど。でもあれ、一生瓶じゃないな、あれ。ビール瓶か、あれは。
ビール瓶ですね。真似てさせるようになるやつですね。
うんうんうん、
どっちかっていうと、なんか、竜が如くに出てきそうですけどね、一生瓶。
ありそうだな。
確かに。
そうだなぁ。はい、
うん、
新婚旅行先、うん、まあね、今はあの男性ばっかりなんであれですけど、うん、そりゃそうだよな。
でもね、
現実見ちゃうんですよね。
唐突のね、グアム旅行もちょっとビビりましたね。
確かに。
90グアムいたーっていう。
ああ、行くでしょ、みんな。グアム。
いや、まあまあ、
グアム最高だけどさ。
まあね。
うん、その上はもうヨーロッパじゃん。
でも、90はヨーロッパだよ。
まあ、本音で言うと、あの別に90日本でもいいぐらいの感覚なんですけど、あの場でそれ言うと、だから偉いことないそうなんで言わなかったんですけど。日本でいいじゃないですか。
新興旅行行く資格なしって言われそうです。
まあ、練習の1回だからな。
熱海最高じゃないかって思っちゃう、ね。
いや、最高だと思いますよ。ね、 アーバンリゾートですよ。
今なかなか行けないから、やっぱり。
うん、確かにね。
確かに。
旅の話するのもいいですね。楽しかった。
いいですね。
そうですね。確かに。女性と男性は違いますな。やっぱ。
はい、
ね、ね。男性はいろいろと手配などしないといけないので
。おうっす。
ねえ。
その辺はね、一緒にやっていってはいたいと思います
ね。うん、ね一緒にね、楽しめれば一番いいですからね、それが。うん、
そうね。
まずは行く相手ですな。
止めたね、自分のところに。
行って
はい。
では体調の悪い隊長さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
では次は4月14日アポロさんからの文を読んでいきたいと思います。ハッシュタグ半ばな第433回を聞いていただいております。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
では次はリーダムチンパンジー佐藤さんの文をとめきちさんお願いします。
はい、フリーダムチンパンジー佐藤さんよりいただきました。僕が最近ハマっているのはこちら、岩塚製菓のきなこ餅です。たっぷりきなこと徳島県産和三盆の優しい甘さがたまりません。おにぎりせんべいも食べ始めると止まらなくなりますが、米菓子はダイエットの敵でもありますね、かっこ汗といただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
きなこ餅、
うん、
徳島県産和三盆って確かにめっちゃ言いにくいですね。
これもスーパーでよく見ます。
うん、ですよね。
確かに。
ねえ。
うん。
美味しそう、甘そう。
うん、まあそう。美味しい、美味しい。
和三盆がいいですね。
いいですね。
和三盆5割しようってどういうことですかね。
残り5割は別の砂糖なんちゃいます
か、ってことでしょうかね。
アセルスファーム使ってると思う。低カロリーで。
ここまで来といて。
そう、そこまでしといて、まさかのアセルスファーム。いや、でもあれ同じ量使ったらエラヤマさんになりますからね。大変なことになります。うん、まあ、だから、まあまあ、ダイエットの敵とは書いてはいますけど、食べ過ぎなければね。
うん。
うん、きっと大丈夫なはず。
割と腹持ちは良さげですからね、米菓系は。
いや、でもね、何個も食べちゃうんですよね。
うん、
ですよね。
止まらなくなるんですよ、これが。
食べれちゃうんですよね。はい、
それがね、敵ですね、確かに。うん、
そうそう、おにぎりせんべいもね。なのは、買いやすいんだ。
うん、
そう。確かに。
ねえ、そう。そうですね。やっぱ小腹空いた時は、やっぱせんべい食べちゃうかな。
うん、
ね。せんべいね、結構匂いが。
うん。
結構するから、
うんうん、
周りに、あ、今せんべい食べたでしょって言われて。意外と匂いがするっていう。気がしますね、うん。はい。では、フリーダムチンパンジーの佐藤さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい。では次は、コロ館長の分をパンタンさん、よろしくお願いします。
はい、コロ館長よりいただきました。またまた持ち込み企画で半端なさんにゲスト参加させていただきました。いつもお世話になっているシャトレーゼさんのみんなの推し商品を紹介しています。よかったら聞いてくださいといただきました。ありがとうございます。
はーい、ありがとうございます。
ありがとうございます。いやー楽しかったです。
うん、ですね。
うん、
そしてシャトレーゼに行く回数が増えましたね、うん、
ですよね。
間違いない。
アイスしか買わないようにしてたのにな、うん、違うもんが増えてくるようになったな、
ね、この辺の報告が続々とこれから来ますよ、うん、
ですよ。
あれ聞いたらやっぱり食べたくなるもん
ですよね。
確かに、
いやなかなかのねダイレクトマーケティング具合でしたからね。
ですね。
ちょっとシャトレーゼのポイントちょっとぐらいくれてもいいよね。結構な、うん。ねえ、本当に。俺も行きました。アイス買いましたよ。食べたことなかったけど、チョコバッキー、
うん。
それが、
うん、
チョコバッキー、なんと、テイコーマートで売ってたんですよ。
マジで、
おおと思って、
なるほど。
買っちゃいました。
お
お、美味しかったですね。
うまいですよね。
結構、 アイスのサイズも食べ応えあるサイズ。
そうそうそう。
そうね。
ですよね。
しかもチョコレートがえらいゴロゴロしてますしね。
そうそう。あのパリパリ感もいいですし。
うん。そうなんですよ。中のチョコレート結構多くて。
ね。
うん。食べ応えあるなと思いながら。
そうそう。いやー、伊達に2億本も売ってないですよ。
あ、そうです。あれ、儲けあるのかな？
ね、本当心配になりますよね。
なりますよね。本当に、あの、なんか、スティック代にもなんないんじゃないかな。あの値段で売っちゃったら。ね、うん。いや、本当すごいなと思いました。
うんうんうん、
ね、コロさんまたぜひぜひ、ね、
うん、
来ていただいて、楽しい話をまた、ね、していただきたいです、本当に。
うん、ですね。
ね、はい。では、コロさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
では次は、パンタンさんの分を、バッドダディさん、お願いします。
はい、パンタンさんよりいただきました。シャトってきました。といただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
トムヤム。トム
ヤムくん。
はい。
はぁ、揚げ餅のトムヤムくん。
そうですね。これ
どうだったんですかこれ。
辛いですかこれ。
いや、これは、まあまあな辛さでしたね。トムヤン君の独特の酸味ってあるじゃないですか。
はい、ありますね。
あれも再現されていて、今年の揚げ餅の辛い系は、うん、あ、こういう風に来たかって思いましたね。
ちょっと酸を大事にしてるんですかね。そうですね。酸っぱいというか。
うんうんうん、
なるほど。エビみたいな味はしたんですか？トムヤムクンといえば。
どっちかっていうと、トムヤムクンのスープの辛さって言った方が分かりやすいですかね。
はいはいはい。
風味みたいな感じですね。
あれ、これ見なかったな。
これ多分ね、配信した翌日ぐらいに行って、配信の中では多分今年も辛いやつが来るよっていう話してたんですけど、
うんうんうん、
で、売り場を見たら、おトムヤムクン新製品か、なるほどと思って、ついつい買っちゃった感じですね。
ああ、そう。バックのパンダのアッツの
サイズ感がちょっと分かりにくいですよね。確かに。パンダが、
パンダのアッツが。
確かに。
これ僕のランチョンマットですから。
ああ、いいですね。
かわいい。はい、あとワイン。
そうそう、ね。これも紹介してたワインですね。
うん、ああ、すごい。全然僕は飲めないんですけど、美味しそうですね。うん、
これね、でもね、ちょうどいい時期に行ってよかったんですけど、
ほう、
まさに配信した日の4月16日の朝に行ってきたんですけど、
はいはいはい。
はい、数量限定の冷やして美味しい爽やかワインなんですけどね。
うん、
まあ、当日は無事買えたんですよ。
ほう、
でね、配信の中でも言ってたんですけど、この写真の右側にあるチラシですわ。もともと僕チラシもらってたんで、右下に樽出し生ワイン専用ボトル引き換え券ってついてるんですけど。
ありますね。
僕この券を持って行ってボトルを1本もらって、この写真左側の爽やかワインを買ってきたんですよ。
うん、
そうしたところまた新しいチラシがもらえたんですね。
お、
つまりボトルが錬金されていってるんですね。
わあ、増えていく。
無限ボトル、
無限ボトルですね。
で、これまた買いに行ったんですけど、今週頭に買いに行った時には、この爽やかワイン売り切れてまして。
あらら。
ああ、人気ある。
いや、やっぱりね、一週間ぐらいで売り切れちゃうんですよね。
はあ。
で、また別の店舗に行ったら、そこはまだ売ってたんで、そっちの方でこの引き換え券を使わせてもらって、また爽やかワインを買ってきたという、そんな感じですね。
ほう。
さすが。
うん。
このあの、チラシの桃ワイン美味しそうですね。
あ、ワイン扱ってる店舗だったら、これはね、注ぐやつじゃなくって、
うん、
ボトルとして売られてますね。うん。
デザートとしても楽しめる。
そうそうそうそう。うん、まあ配信でも言いましたけど、炭酸水とかで割ったら飲みやすくなるんで、
なるほど、
ワインカクテルとして飲むのをおすすめしますね。
うーん、パンタンさん飲んだら変わりますか、性格。
いや、僕淡々としてますよ。
あ、そうなんですか。トメさんは、トメさん変わりそうだよね。
うん、全く変わらないですよ。
あ、そうなんですか。強いですか。
うん、かなり強いですね。
へー、
ダディさんはどっか行っちゃいそうだよね。
いや、僕はね、そもそも、体に合わないんで、アルコールが、お酒がダメなんですよ。そう、飲めないんですよ。
衛生していなくなっちゃう。
うん。いなくなる。いや、だから、飲んだ時は全く変わんない。というよりも、気分が悪くなるんで。
う
ん、
ああ、
そう。飲めないんですよ、だから。うん、
ああ。
うん。
なるほどね。
だいたい、吐いてし、戻してしまうんで。
ああ、じゃあ
ダメ。ダメですね。
体質系はどうしようもないですね。
う
ん、
そうね。
大学の自分とかを、まあ、社会人になってからも、直そうとはした結果として学びは無理っていうのがね。あ、これはダメだっていう、ね。
そうそう、無理はしないのが大事ですね。
そうなんです
よ。アルコールだけはどうにもならないですもん
ね。どうにもならないです。
そうですね。俺も弱いからな。いっぱい飲める人羨ましいなと思って。
いっぱい飲めるけど飲まないけどね。
うん。
うん、もう鼻から飲めないんで別にいいかなっていう。おしゃれ、しょうがないです。
強そうだしな、
うん。でも、ガレットさんおすすめしてたのが確かの、ビーアルコールでしたっけ ?0.5% の
前なんかそうですね。ありましたね。龍馬ってやつですね。ね
ありましたよね。
うん。うん
え、あれは、あれですか、カモフラージュで、実は、もっと、ストゼロとか、ガンガン飲むタイプ。
ストゼロは多分ね、やばいやつですからね。
ガーネツさん、集合だと思うな。
ウォ
ッ
カ
っていうのも悪い。
確かに。
こんなイメージがある、一番の集合のような気がする。
どうなんでしょうね。それは、真相は闇の中。
はい。では、パンタンさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
では、次は、コロ館長の自分が読んでいきたいと思います。悟ってきました。というのと、あとは、荒月大福、よもぎ、もっちうま、プリン&わらび餅は、娘への、揚げせん、四川マーラーは、妻へのお土産に、欲しかったチョコラスクも、バッチリ確保しました。専用のアイスは外出途中だったため、今回は泣く泣く見送りました。かっこ、絞りたて牛乳バーはすぐ溶けてしまうので、といただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
と、荒月大福。
美味しいですね。
うまかった、うん、買ってきた
いやー、紹介した甲斐ありましたね。
この世にこんなうまい大福があるとは、
うん、確かに、美味しいんですよね。う
まかった。
あー、これ買ってみないとダメだな。
うん、
揚げせんの四川マーラーって、これこれもやっぱり辛い系
になる、うん、これも辛いやつですね。
あー。
チョコラスク忘れてた、買おうと思ってたのに。
チョコラスクね、ちょっとね、店舗によりますけど、うん、売り場がね、贈答用の方とかにセットされてることがあるんで。
確かに。う
ん、ああ。
ちょっと探しづらい時もありますよね。
なんか忘れてる気がするなと思ったら、チョコラスクだったーっていう。うん、
いや、こう思い出すんだけど、
うん、
買ってくとめっちゃ、買い物カゴいっぱいになっ
ちゃう。そうそうそう。
わかる。
わかります、わかります。
だから厳選しないといけないから、
うん、確かに。
なかなかね、ああ、だけど、このわらび餅も見たけど、なあ。
美味しそう。
美味しそうですよね。
普通の大福とわらび餅両方食べたすけど、両方とも超うまかった。やっぱ、
蜜が美味しいんですよね。
うん、あのね。
これ
はい。
え、蜜じゃなかったですか？
ちょっとね、このリンクを見てもらいたいんですけど。
いいよ。
はい。シャトレーゼ。
はい。抹茶わらび餅あんみつ。
こう。
これね、ぜひ食べてください。めちゃくちゃうまいです。
マジで、
これで、この値段？
はい。
おー、確かに安い。
安いけど、めちゃくちゃ。
いや、しかもね、これね、ボリュームあるんですけど、これカップが二重構造になってて、
う
ん、この抹茶クリームと、小豆とかさくらんぼとかマンゴーとかあんこ、あるじゃないですか、うん。このカップが上に持ち上げれるんですね。
う
ん、
はいはいはい。
で、その下に、黒蜜とわらび餅が詰まってるんですよ。なので、わらび餅に蜜をかけた状態に、この上に乗っている様々な具材をトッピングして、で、味わいながら食べるんですけど。
ああ。
これはね、ほんとうまいですよ。
へえ。
何注文をおすすめしてくれたんだ。
これは、
マジで。これに比べたらって、いや、まあ、比べるもんはないんですけど。
これは本当にね、ぜひ明日行って買ってください。
これちょっと明日行かなあかんやつですね。
4月2日から発売か。
うん。
そうです。
ああ、じゃあ最近なんですね。これは、うまそうだ。
そうそう。先日からね、シャトレーゼ、抹茶系のフェアも始まってるんで。
わらび餅に、マンゴー、マンゴートッピングってすごい。うん、
いや、またね、この黒蜜がね、やたらとコクがあってうまいんですよ。
いや、これは美味しそうですね。うん、
本当に美味しい。
ギルティーな感じでいかしますね。
ですよ。
宝石箱。
宝石箱ですね、これは。
あとね、このコロさんが上げてくれてる写真の、
はい。
特濃プリン。
はいはいはい。
これはね、はい、めちゃくちゃうまいんですよ。
ええー。
ことない。
これね、舌触りがね、すごく滑らかなんですよ。
すごいな。
食べてみないとダメだな。
うん。
うん。確かに。
買わないといけないものが。
明日行かなきゃ。
明日行かないと。
うん。
プリンね。うん、あ、そっプリンも食べてみたいな。うん、あの、冷凍コーナーなかなか、ね、こう、買い物行くと。
うん、
こう常温を見てしまって、
あ、はいはいはいはい、
冷蔵コーナーなかなか見ないんですけど、
うん、
ああ
確かにね、コロさんが言われてる通り、あのアイスってね、あの一番用事の最後に決めなきゃいけない感じですか、
そうそうそうそう、
ああ
帰る直前にしとかないとっていう、
うん、
そこがアイス買うところの時の難しさですよね、
そうですよね、
そう、そう、あの選ぶの時間かかるからさ、いっぱいあるから。え、ね、そうなんですよ。
うん。あと、アイスね、この間新作でね、チョコミントのカップのが出てて、なかなか美味しかったですよ。
パンタンさん、ずいぶん悟ってますね。
僕はもう、悟ってますよ。
悟ってますね。
もう、あの、一回シャトレーゼが傾きかけた時ぐらいからずっと愛用してますからね。
次のシャトラーという
わけです。さすが、ワンタンさん。
歴戦のシャトラーだ。面構え。
面構えが違う。
はい。では、コロさん、ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
では、次は、アポロさんの分を、とめきちさん、お願いします。
アポロさんよりいただきました。令和4年4月17日、ポッドキャスト拝聴報告で、ハンバナ第434回を紹介していただいております。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、では、今回のハッシュタグは以上となります。リスナーの皆さん、たくさんのハッシュタグありがとうございました。読んでいただいたメンバーの皆さんもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
は、
ん
ー、ど、
ん
ー、だ、
ば、
な、
じー、